ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はラジオ関西報道デスクの浜田義輝さんにお越しいただきました。浜さんと呼ばせていただきます。浜さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。浜さんというとなんか釣りバカ日誌の話みたいなイメージも出てくるんですけども。
そうですね、僕も好きですね、あの映画。
そうですか、はい、でもその浜さんが好きな映画というと、もうこのお話を置いてはとい もう大好きな作品があると伺ったんですけど、
トラさん。
トラさん、ね、はい、
ジャイアンツファンですけどトラさん
そうです、はい、ラジオ関西で言えばジャイアンツですけども、はい、トラさんはもう昔からお好きでいらっしゃるんですか？
そうですね、トラさんの映画が始まったのは1969年ですね、
はい、
第一作が上映された日、いわゆるトラさん映画の誕生日は8月27日だったんですね、
うん、
くしくも私の誕生日が8月27日ということで、非常にご縁が深い
力強いですね、
それと、まあ、トラさんのストーリーは皆さんご存知のように、
うん、
ね、たちまちマドンナに惚れて
惚れて惚れて
惚れて惚れて、しかし、うん、ね、すぐにこう振られてしまうと。
そうなんですよ ね
この生き様が全く私と同じなんですね
それ言って大丈夫なんですか、はい、
ただ一つ違うところはね、
はい、
トラさんは羨ましいですね。
どこか
昔は年間2本あったし、まあ、3本あった時もあるんですけどね、
はい、
まあ、2本としますと半年後にはまた新しいマドンナが現れると。
確かにそうですよ ね
ところが現実の私にとっては、
うん、
一度振られるとなかなか次の人に巡り合えなかったと、その辺がちょっと妬ましいですね。
あ、それはやはりちょっと全国を旅してね、たまにフラッと帰ってくるみたいな生き方をしないと難しいかもしれないですよね。
はい、
でもまたなんでこの男はつらいよ、トラさんにハマられたんですか、ハマったんですか。
先ほどちょっと触れましたようにね、
うん、
そのたちまち惚れてすぐに振られるというところが似てるということと、
うんうんうん、
だからまあ誕生日が一緒
同じだよ
ということと、
うん、
それからやっぱりあの生き方、
生き方、
うん、まあ、あの寅さんの時代といいますと高度経済成長時代からね、それからバブルがはじけて平成になって、うん、経済がこう発展する中で管理社会にだんだんだんだんなっていくということでね、もうみんな働いてる方にとってはもう非常に生きにくくなっていくと、
うんうんうん、
なんやかんやかんやかんやと束縛されて、
ルールばっかりね、そうする
と
ぐーっ
と周りからいろんなことでこうね締められてしまう、
うん、
とすると、あの天衣無縫な生き方、
はい、
ね、ほら見てごらん、あの雲のようにというようにね、ほんまにこう空に浮かぶ雲のような生き方、そういうものに憧れますね。
でもそれは割とあの男性が特に憧れるトラさんの生き様なのかもしれないですね。
そうですね、まあ、どんどんどんどんそう経済が発展するとともに利便性、生活の利便性が向上していく、
はい、うん、
その一方でその思いやりとかね、
はい、
気遣い、こういった人情の機微というのは失われつつあると言ってると、ところが寅さんはもうこれで生きてると、で寅さん映画をこれでこうみんなに支持されてきたと思うんですね。
ね、寅さん自体も自身もそれから寅さんを取り巻く人々も全く変わらない、
変わらないですね、ずっとね。私はその寅さんのロケ、映画のロケにも、
はい、
見に行ったことがある。
あら、熱狂的ですね。
そうですね、はい、1995年阪神淡路大震災が起こりましたね、
うん
うん、で神戸を中心に兵庫県南部地方は非常に大きな被害を受けて、
はい、
たくさんの方が亡くなられた、
そうですね、
ということですね。でその時に神戸商科大学のね、末延峰夫先生、峰夫教授という方が寅さんを、迎える会というのを作りましてね、
うん、
震災復興には寅さんの力を借りようということで、山田洋次監督あたりにぜひ神戸でロケをしてくださいというラブレターを送ったんですよね、
はい、
でそれをご覧になった山田洋次監督は分かったということで、うん、神戸の長田区に来てくださったんですね。
そうなんですよ ね。
で一番被害の大きかった菅原市場の焼け跡でロケが行われましたね、はい、10月25日水曜日ですね。
水曜日でしたか、
はい、で私はちょうど泊まり勤務明けだったので、
うん、
そのロケに行って
夜勤明けに
ずっと行ったんですね、
はい、
そうすると渥美清さん、
うん、
ね、びっくりしましたね。
びっくりした。何がですか。
ずっと立ったままなんですね。それで、
うん、
本番が始まるよって言ったら助監督さんが足袋を履かしたり、
はい、
トランクを持たしたりするんですよね、うん、で本番が終わるでしょ、ほなまたそれを助監督さんが足袋を脱がして、反対か、足袋を履かせてトランクも立たげて、うん、で渥美清さんは椅子に座ったまま。だからその見に来て来られた方に笑顔を振りまくとか一切そういうことなさらない。
ほ
でだから映画の中の寅さんと随分違うなと、ね、ほでさすが大俳優とはこんなものかなと思ったんですね、
はい、
ところが間違ってましたね。その時にはもう肝臓がんが肺に転移してて、医者からもう映画な撮影なんか無理だと言われてたと、はい、いうことを後で知って大いに反省しましたね。そうか、そういう体をしては永田へ来てくださってたんだなということが後でなって分かってね、反省しましたね。
強い思いを持ってね。
でこのロケでもう一つ思い出があるんですね、
はいはい、
寅さんと言ったら、
うん、
ここ大作殿のお札と、
はい、
腹巻きと、
うん、
持ち物では何でしょうかね。
トランク。
そうですよ、あのトランクですよね、
は
い、
うん、
であのトランクを助監督さんが持ってはったわけですね。
あ、はいはいはい、本番の前にね、
うん、そうそう、
うん、で
聞いたんです、
うん、
持たせてくれと言ったらあかんだろうと。
それはダメだ、これは寅さんのだって言われそうですね。
それ重いんですかって聞いたら、軽いよってこう渡してくださって
、持ったの。
持ちました、
寅さんのトランク、
うん、右手でしっかり持ちました。
右手で、
はい、
は、後で握手してください
まあ1週間ほど洗わんとこもたけど、すぐ洗いましたけど ね、トイレに行ったから
気持ちはね
中身がやっぱり入ってないから軽いんですよね。
あ、そうですか、う
ん、であのロケバスっていうのがありましてね、ロケの道具をいっぱい積んで、はい、走るトラックがあるんですよ、大きいトラック、
はい、
でトランクはその大きい荷物室ではなくて、
うん、
やっぱり運転席の助手席の特別な扱いを受けてたとい う、
はあ、
いうことが分かりましたんですよ。
いや、トラさん、まあ、男はつらいよが大好きだという方の中でも、トラさんのトランクを右手でしっかり持ってトイレですぐ手洗った方初めてお会いしました
そうでしょう、おそらくないでしょうね。
そうですね、
はい、と思いますね。
わ、まあ、でも思いが多分助監督さんにも伝わったんでしょうね、愛がね。
そうですね。だからあの寅さんのふるさと葛飾柴又、
はい、
ここも2回ほど訪れましたです
。
だから京成電鉄の、金町線の柴又駅で降りて、
はい、
降りたら寅さんの銅像が立ってますからね。
うん、
で彼を見ながら3分ほど歩くと、はい、その大釈殿に出るわけですね。その行く道に団子屋さんがあるので草団子を食べて大釈殿にお参りして、
はい、
それから江戸川に向かう途中に記念館があるんでそこを訪ねて寅さん笑顔を振り返って、
うん、
それから江戸川に行くと、
はい、
で矢切の渡しありますね、
うん、
細川たかしさんの世界に浸ってで帰るというんですけどね、2回行きましたけど一度もマドンナに会えませんでしたね
残念でしたね残念ですねもうちょっとキョロキョロした方が良かったかもしれないですね。
で映画はまあ48本あるんですけどもね、
はい、
まあ、あの後から一つ作って49本ですけどもね、その中で私が一番好きな映画というのは、
はい、
第16作の葛飾立志編という映画なんですね、
はい、
マドンナは柏山文枝さんだったんですよ、
うん、
でこの柏山文さんの演じる役は御前様相手大釈天の、ね、御前様の姪の役 で、
うん、
でお仕事は大学の考古学の助手をされてたわけですよね。で大学の先生だということで寅さんは勉強してた、一生懸命、
うん、一生懸命、ね、
一生懸命家庭教師にして一生懸命勉強して、
か
わ
いい
にしてね、ところがちんぷんかんぷん
で、やっぱり
何が何だかわからないということなんでね、じり鉢巻きをして、ま、毎晩こうレッスンを受けたんですけどあかんかったんですね。
はい、
でその柏山文枝のさんをその教授の小林慶寿、
はい、
田所教授、その人が密かにやっぱり柏山文枝さんに恋心を抱いてた。
さすがマドンナです ね、
ね、 ね、結局は寅さんはその田所教授と柏山文枝さんとこを結びつける役を果たして、うん、それでジエンドと、
みんなが幸せになれば な、ね、と涙を飲んで ね、 ね、
で私がそれと関連するのが、
はい、
中学3年になった時にねクラスに、
はい、
すごくいい子がおって、その子がところがものすごく勉強できるんですよ、うん、
あ
でなんとか関心引こうと思いましてね、
うんうん、
毎朝5時に起きて一生懸命勉強しました。
はい、
うん、それで追いついたかなと思ってね、
うん、
その彼女の家を訪ねたんです。
あら
お母さんが出てきましてね、あんた何考えてんの、変なこと考えて勉強勉強
ダメダメって
言われて追い返されてしまった。
学生
で、
ね、
はかない恋はペソッとしたんですけれどもね、やっぱその時学んだというのがね、はい、今日までつながってるんですよ。
うん、
あの時一生懸命勉強したのが良かったなと思ってね、いまだにだから朝5時になったら起きて、
はい、
うん、新聞読んだりしてるんですけどね、これ非常に感謝してますその人に。
そうなんですね。ただまあ谷五郎さんも最近朝はもう3時ぐらいに目覚める言ってましたけど、ね、
それは何にもなしに何とかのせいでですよ
目だけパチンって覚めるんや言ってましたけどもね、うん、そうなんですね。もう愛してやまないからこそ近づきたくなったりね思われるっていうことはすごいなんか愛が伝わってきて、
あ、そうですか、トラさんに対する愛がですか、は
い、そうですね。あといつ私がマドンナになるんやろと思いながらお話しして
た。私惚れやすいタイプですからもうほのかに
、うん、そうですか。ちょっとじゃあ来週も登場していただけるということなので、来週はちょっとケイちゃんにドキドキしながら
最後に一句、
はい、
ラブレターたった一目で欠かす人、
おいいのいただいたところで、マイシネマイヒストリー、今夜はラジオ関西報道デスクの浜さん、浜田義輝さんにお越しいただき、大好きな寅さんについてお話伺いました。誠にありがとうございました。
失礼しました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の津田花子さんにお越しいただきました。津田さんこんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですけど津田さん、はい、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、ですね、今夜は、6月7日金曜日公開の町田くんの世界という作品をご紹介したいと思います。
はい、町田くんの世界、
はい、
ちょっと気になってたんですよ、どんな世界なのかなと思って。
もうね、なんか本当に独特な町田くんの世界に皆さんを誘う作品でございます。
はい、なるほど
そうなんですよ、
ぜひぜひ誘っていただきたい。どんな作品なのか教えてください。
はいはい、まずちょっとストーリーなんですけれども、うん、主人公はですね、町田はじめくんというね16歳の高校生なんですね、
うん、
で、すごいもう地味で眼鏡かけてて、あ、なんかすごい優等生風なのに、もう勉強も苦手で運動も苦手で、なんかこう一見取り柄がないのかなっていうね町田くんなんですけれども、
はい、
すごい一つだけすごい長けてることがあったんですね。それがまあ人を愛する才能なんですよ。で本当にもう誰にでもですね、分け隔てなく困ってる人がいたらもうただただ助けて見返りを求めない、そういうね心底優しい町田くんなんですよ。
愛の人なんですね。
愛の人なんですよ。でその町田くんがある日怪我をします。で保健室に行くんですけれども、そこでサボっていたと、サボっていたですね井ノ原さんというか女の子に出会うんですね、
保健室でね。
保健室で、はい。でなんかまあ不在、先生が不在やって、その井ノ原さんが手当てをしてくれるんです。でああいい人やな思ってるんですけど、そのお話を聞いてると井ノ原さんはね人が嫌いやと、
真逆なわけですね。
真逆なんですね。なんかそんなっていう彼女がすごい気になり始める町田くんが、で今まで出会ったことのないそういう人が嫌いやっていう彼女に、なんか分からない感情が芽生えてくるんです。
自分の中に
、でそれが今までこう関わってきた人を巻き込んで、町田くんがその分からない先に何があるのかっていうのをこう進んでいく、その先の世界へ進んでいくというお話。
へえ、じゃあ愛のある、とっても優しい町田くん、言った世界が、町田くんから見えてる世界は、愛と優しさにあふれていたのに、ある日自分の中になんだこれっていう感情が、
そうなんですよ、なんだこれ、でもそうなんですよね。なんかこう人を愛するのとは違う、もうなんとなくなんか分からん感情なんですよね。それがね、なんかこう何かが分からないのに、こういろんな人を介してなんかこう勉強していくって言ったらあれですね、その気持ちと対峙していくっていうか、
見えずに
向き合っていくっていう、そういう感じでお話は進んでいくんですけれども、ただそのなんかこう触れ合っていく人たちも、その町田くんの真剣で純粋ピュアな気持ちにすごい刺激されて、すごいいい人になっていくというか、
ピュアになっていく、
なんかもうお互いがこうすごいいい方向に向かうっていうね、なんかすごい不思議なお話なんですけれども、本当見終わったら心温まるというか、めちゃくちゃいいお話でございます。
忘れてたものとか、子供の時って、あのビー玉見てるだけでもずっと幸せだったけど、今あビー玉ぐらいになってますよね。
多分本当そういうとこやと思いますが、やっぱこう世の中ね、こう揉まれてたら、ちょっとしたことが幸せやったりっていうことに気づかなかったりとかすると思うんですけど、この町田くんと出会うことで多分そういうことが幸せだったりとか、なんかそういうのに気づかされるというか、なんかこう、まあ、ちょっと死者とか見た人とかが言ってはって、まあ、私とかもあれなんですけど、帰りちょっとええことしようかなみたいな、
なんかもう電車でもすぐにあどうぞ
って譲ってみたり、周りの人のやっぱこう動きが見えたりとか、なんかね本当些細なことなんですけど、なんかそういう感じの、映画でございます。
素敵なプレゼントがたくさんもらえそうですね。でこれあのパンフレット見せていただいてるんですけれども、出てる人たちがまたすごいですね。
そうなんですよ、主役の、2人いるんですけれども、町田くん役の細田くんというのと、井ノ原さん役の関水さんというのは超新人で、演技経験ほぼゼロなんですけれども、脇はもうねすごいんですよ。
全員主役級ですよね。
そうですね、もう本当主役張れるような、岩田貴之さん、高畑充希さん、前田敦子さん、大河さん、池松壮介さん、戸田恵梨香さん、北村幸也さん、松島奈々子さん、佐藤浩一さん、ちょっと一人外すとあかんかな思って
全部ね、
全部ちょっとお伝えしましたけれども、
前代未聞の豪華キャストが集結、
本当にね豪華キャスト集結してくれまして、もう多分けどこれはこれ撮ったのが石井裕也監督という、川の底からこんにちはやとか、あと船を編むなどでもう本当に数多くの賞を取られてて、国内外で高く評価されている監督なんですけれども、その監督やからこそできたとい もうミラクルなキャスティングで、それでもう、だからこそのなんかこうピュアな新人2人を周りがすごい固めてて、もう縁の下の力持ちじゃないですけど、それがすごいいい相乗効果といいますか、すごいいい作品なんです。
なんか 地球上の人類みたいですよね。ピュアな、ね、まだピュアな新しい命に対して、はい、もういろいろ積み重ねてきた人たちがこう守っているみたいな。
あ、そうですね、本当にそんな感じで、まあ、なんかこれもほんまね、もう誰がいいとかじゃなくてみんなすごい素晴らしいんで、もうそれをねちょっと見ていただけたらなって。本当になんか、まあ、本当に新人さんとその今までもね、名実ともに日本を代表するような俳優さんとのなんか奇跡の掛け合いっていうのがね、ちょっともう見どころの一つかなと、はい、思います。
もうパンフレットにね、その俳優さんの写真がわーっとたくさん写ってる時に、はい、正直誰が主役なのかパッと見てわからない感じしますもんね。
そうですね、そうですね、本当にそんな感じですけれども、
でも不思議なもので、そのまあ町田はじめくんと井ノ原奈々さんの役をしているその超新人のお二人のこう透明感というか、他にはないこう透き通った感じで引きつけられる、 あれこの俳優さん誰っていう力が、
そうですね、
うん、
もう多分それはもうね、監督がすごいんやと思うんですけど、そういう力がある子を多分選ばはったんやと思うんです。まあ、1000人近い中からのオーディションということだったので、多分ねもうほんまお二人が光ってたんやと思います。
へ、
すごいです。もう楽しみにしてください。
いや楽しみです、はい、私が失ったものがどれくらい戻ってくるのか
思いますね。まあなんか町田くんはね、そのさっきも伝えましたけれども、まあ、今まで知らなかった、うん、分からない感情と向き合うんですけど、うん、なんかもう本当人類愛としてという一つの愛と、まあ、一人を好きになるっていう気持ちとを、はい、まあ、こう模索してこう考えていくみたいな感じなんですけど、実は大人になっても人って本当は好きやとか恋やとかって分からんかったりすると思うんです。知ってるように
つなちゃ
ん、はい、
いいこと言う、
いいこと言っちゃった。もう、
もう全然分かんない、
ね、
本当に好きって何、
ね、難しいですよね。
うん、
なんかそれをなんかこう町田くんと一緒にもう一回一緒になんか考えて、その町田くんの一生懸命さとかを見ながら、あ、そうかそうかって思ってもらうのもちょっとこの映画一つ楽しみの一つかななんて。
確かに、はい、好きっていう感情とかとも向き合わないもんね。分からない、考えるのしんどい、明日仕事寝る、
そうですね、本当そんな感じ
なってしまいますもん ね。でもこの感情は何、なんでこの子だけ気になるのとか、これは津田ちゃんを好きっていうけいちゃんの気持ちと、何々くん、町田くんが気になるっていう気持ちの好きはどっちが大きいのとか向き合わないですもんね。
向き合わないですね。でわなん、もうちょっと何やったら大人になったら分かったふりとかしちゃう。
ああ、分かる分かる、うん、なんか、うん、そんな感じとか、うん、まあまあまあまあ付き合っとくみたいなとか、うん、なんとなくでいいんじゃんみたいな、ね、とりあえずご飯食べに行くみたいな。あ、分かる。
なんかそういうのをなんかこうもう一回町田くんを通して改めて、ああそういうことやったなっていうのをねちょっと感じてもらえても。
本当よね、はい、子供の時ってなんでってどうしてっていう疑問が解決するまで、まあ、親は大変だと思うけれども、はい、でもそういうことですよね。これなんでって聞かれた周りの人はちょっと困るかもしれない。分かった風にしてる人たちは、ね、
そうかもしれない。いや、そこをちょっとこう感じてもらったりとかもできたらなと思います。
で豪華キャストの皆さんの、はい、なんかね、
中で動き回る、まあ、新人お二人の主役のねお二人フレッシュな感じも見てもらったらなと思いますし、うん、あとねもう一個ね、
はい、
ちょっとポイントがあって、まあ、ちょっとねもうあれなんで言えないですけれども、ラストが、
うん、
もう映画のセオリーを完全にもう無視したみたいな感じで、っていう感じなんですね。
気になる気になる、めっちゃ気になる。
まあそれはねもう劇場でね見ていただきたいんですけど、それはやっぱ意味があって、監督は、
はい、
映画は本当は自由なものであるっていうのをね、まあ、なんかこう改めて教えてくれるみたいな感じなんです。だからまあその結果、まあ、最終ラストセオリーをもう覆すっていう感じのものも自由に見ていただいて、身を委ねてその楽しんでもらえたらなっていうところもね、うん、一つポイントやなんで、
はい、
それも踏まえて町田くんの世界をねちょっと楽しんでいただけたらなと。
あ、楽しもう、はい、楽しもう、ピュアなけいちゃん取り戻しに行こう
取り戻しに行ってください。
はい、これが6月の7日から はい、ということなので明日から公開ですね、
はい、
どちらの映画館になりますか。
はい、こちらはですね109シネマズハット神戸、OS シネマズミント神戸ほかにて全国ロードショーでございます。
はい、皆さんぜひ足を運びください。先読みシネマ情報、本日は新通の津田花子さんに町田くんの世界をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。